今朝の聖書の箇所は新約聖書マルコの福音書6章7節から13節です。また12人を呼び、2人ずつ使わし始めて、彼らに汚れた霊を制する権威をお授けになった。そして旅のためには杖一本のほか何も持たないように、パンも袋も胴巻きの小銭も持っていかないように、履物は履くように、しかし下着は2枚着ないようにと命じられた。また彼らに言われた。どこででも一軒の家に入ったら、そこの土地から出て行くまではその家にとどまりなさい。あなた方を受け入れず、あなた方の言うことを聞かない場所があったなら、そこから出て行くときに彼らに対する証言として足の裏の塵を払い落としなさい。こうして12人は出て行って、人々が悔い改めるように述べ伝え、多くの悪霊を追い出し、油を塗って多くの病人を癒した。以上の箇所から、主に使わされてと題して高桑先生に説教していただきます。
おはようございます。主の御名を賛美します。戦争が終わって81年を迎えました。それぞれの家では戦死者、戦病死者を含めて皆さんこの大変な思いをされてきたのではないかというふうに思います。私の実家では近くの日の宮蔵の反照、ちっちゃい釣り鐘ですね。また裏のお寺の盆栓、大きな釣り鐘、それらをこの、国に供出したということを聞いています。また、私の実家からも金属をですね、ありったけ供出したということも聞いています。また私のおじいさんはもうすでに日中戦争には参加しておりましたけれども、退役をしておりました。ただ私の母親のですね、方のおじいさんの、弟ですね、母親にはおじに当たりますけれども、戦争に行って、そしてこのそこで戦死をしたということを聞いています。おそらく皆さんの家でもさまざまなこのご苦労があったのではないかと思います。日本の犠牲者は民間人も含めて310万人が亡くなったということですね。中国は1300万人、ドイツが約700万人、ソ連に至っては2060万人、ポーランドが600万人の犠牲が出ているということです。そしてそれらは数字ではなくて、その一人一人に家族、親族、友人、知人がいるということですね。多くの犠牲、悲しみ、苦しみがそこにあるということです。現在はこのウクライナにおいて、そのような戦いがなお続いていることを本当に、心痛む思いで覚えます。そのような意味で戦争の惨禍を本当にこの繰り返してはならないというふうに思います。またアメリカもですね、犠牲者がこの数十万という、日本の犠牲よりはですね、一桁少ないようですけれども、しかしそのような犠牲がこのあったということです。けれどもですね、 まさにキリストの愛と許しのゆえに、その福音を日本に届けるためにですね、かつて、フォックスエル先生やですね、ヤング先生がこの日本に福音を届けてくださって、そして、長老教会の基礎がこのできたということは本当にこの感謝なことだと思います。本日はですね、その、宣教について、記されている箇所ですけれども、もう一度ですね、6節と7節を読んでみたいと思います。6節、イエスは彼らの不信仰に驚かれた。それからイエスは近くの村々を巡って教えられた。また12人を呼び、2人ずつ使わし始めて、彼らに汚れた霊を制する権威をお授けになった。イエス様はですね、故郷のナザレにおいて、そこでの不信仰に直面をしました。けれどもイエス様は、それで諦めることをしないで、近くの村々を巡って、福音を述べ伝えられたわけですね。さらにはこの12人を選んで、そして、使わされたということですね。イスラエル民族の、ご先祖はアブラハム、イサク、ヤコブで、ヤコブがやがてイスラエルに名前を変えたわけですけれども、ヤコブの12人の息子がやがてイスラエルの12部族になっていきます。でこの時にですね、イエス様の12人の弟子、これはですね、決して偶然ではなくて、彼らから教会が始まっていくわけですね。それが新しいイスラエル、つまり新約のイスラエルである教会の始まりであるということですね。ガラテヤ書3章29節のところで、あなた方がキリストのものであれば、アブラハムの子孫であり、約束による相続人なのですという御言葉が記されています。あなた方がキリストのもの、つまりクリスチャンならば、霊的にアブラハムの子孫だ、つまり新約のイスラエルであるということですね。このパウロは、クリスチャン、教会をアブラハムの子孫、新約のイスラエルというふうに位置づけています。同じくガラテヤ書の6章16節では、神のイスラエルという言葉が出てきますね。これは教会を指しています。そのようにして、この12弟子からですね、12部族が新約のですね、新約の12部族イスラエルがスタートしたということですけれども、イエス様は故郷のナザレにおいて、伝道したわけですけれども、そこでは人々の不信仰によって伝道がうまくいかなかったわけです。ふるさとの人々はイエス様につまずきました。不信仰のために、多くの宮座を行うことができなかったわけですね。ごく少数の人々が信仰を持ってイエス様によって救われたわけですけれども、見方によってはイエス様のふるさと伝道は失敗しました。けれどもイエス様は諦めなかったわけですね。6節の後半ですけれども、それからイエスは近くの村々を巡って教えられたということです。決してイエス様は人々の救いを諦めませんでした。ふるさとの不信仰にもかかわらず、諦めないで その不信仰に挑戦するようにこのナザレを取り囲む村々をこの、伝道を続けていったわけですね。まさに包囲殲滅するようにして、イエス様はその働きを進められました。東久留米がダメならば清瀬、西東京、小平、東久留米、新座もですね、そのようにイエス様は伝道されたわけですね。私たちも今日、人々に愛と忍耐を持って、諦めずに伝道するということはとても大切なことであるわけです。一人の人が悔い改めて福音を信じて洗礼を受ける、それは背後にどれだけの愛と祈り、労苦と涙があるのかということを本当に思わされます。拒否反応を経験するでしょう。伝道が挫折するけれども、イエス様も同じような経験を、しかもふるさとで、経験されたわけですね。イエス様それにもめげずに伝道を続けられました。身をもって背中で教えられたということでしょうか。そしてさらにはこの12人の弟子たちをそのような時に伝道に使わされたわけですね。伝道とはどういったものなのか、挫折の中でも使わされた、挫折を通してそのような経験をさせたということでしょう。12節のところではこうして12人は出て行って人々が悔い改めるように述べ伝え、多くの悪霊を追い出し油を塗って多くの病院を癒した、このように、記されています。弟子たちは悔い改めを伝えました。不信仰な人々の中で悔い改めを伝える、それは言い換えれば人々の不信仰、罪を明らかにすることですね。でこれはこの大変な働きであったわけですけれども、しかしその中で、福音に応答する人が必ずこの現れるということですね。そういった意味ではここにいるあの皆さん一人一人はですね、福音に応答されて、イエス様を信じて救いをいただいたということですけれども、この使わされた12人、12弟子ですけれども、どのような人々であったのか、特別罪が少なかったのか、知識が優れていたのか、聖書を見る限り私たちと変わらない普通の人々たちですね。ただただイエス様に召されたということが特別であったわけです。十二弟子、それぞれ本当に聖書には、個性的に、出てきますけれども、おそらく一番文章が得意だったのはマタイではなかったかと思います。主税人でした。マタイの福音書は、お金についての記事が特に詳しく出てくるわけですね。ヨハネは深い霊的な内容を福音書やですね、手紙、もちろん黙示録もですけれども、深い霊的な内容をヨハネは記しましたけれども、ギリシャ語の原文はですね、学者が書くような文章ではなくて、一般庶民のこの文章であることが分かります。ペテロなどは漁師からの叩き上げでありました。ですから このマルコやシラスに代わって書いてもらってるわけですね。ペテロの手紙など代筆してもらっている。マルコの福音書もですね、あのマルコがペテロの説教や話を聞いてまとめたというふうに考えられます。ペテロは説教はできてもですね、この文章はあまり得意ではなかったと考えられます。使徒の働きの4章13節で、十二弟子の代表ペテロとヨハネは無学な普通な人というふうにこの、呼ばれているわけですね。ペテロなどはイエス様に下がれサタン、そんなふうに叱られています。そして、十二弟子はイエス様の十字架刑の前に全員イエス様を裏切って逃げてしまった、そのような弱さを持っていたわけですね。つまり十二弟子は不信仰な人々の中に使わされていったわけですけれども、実は彼ら自身が不信仰と弱さを内に抱えていたということですね。十二弟子たちはまず自らが悔い改めなければならない存在でした。ですから彼らはいわゆる上から目線で悔い改めようではなくて、自ら悔い改め続けながらその悔い改めを人々に伝えていった、そんなことであったというふうに考えられます。神様を礼拝するために私たちは今ここに集まっているわけですけれども、この礼拝においても説教者、司会者、また総学者もまず悔い改めてひれ伏す、そこから礼拝が始まるということですね。自らの不信仰、疑い、弱さ、恐れと向かい合い、そこから悔い改めながら、悔い改めをなおも解くために、礼拝を導くためにその合祀に当たるということですね。受付や献金のお祈りも、全て同じということですけれども、この十二弟子たちは主の召しにただ応答して、私たちと本当に変わらない人々でしたけれども、同じ弱さを持ちながら主に使わされ、そして実際に悔い改めを説いていったということですね。牧師である私自身を振り返るときに、本当に全く特別ではないことを自覚させられます。ただ弱さと不信仰の中でもイエス様から牧師としての務めをいただいているということをですね、本当に毎回感じています。長老、羊、等も同様ではないかと思いますけれども、しかし、なおそこに主が召してくださったというですね、そのイエス様の召し、招きに応答して弱さの中で主に仕えていく、ふさわしくないものを主が召していてくださる、これがイエス様からの召しであるということですね。そして悔い改めの言葉は、義人や正しい人にではなく罪人に与えられているということ、強い人、力ある人にではなくて弱さを抱えた人に与えられたということを覚えたいと思います。8節、本当にイエス様から面白い言葉が、命令がなされているわけですけれども、8節見てみましょう。そして旅のためには杖一本のほか何も持たないように、パンも袋も胴巻きの小銭も持っていかないように、 履くものは履くように、履き物は履くように、しかし下着は2枚持たないようにと命じられた。まあ、何も持たずに行きなさいというこの命令ですね、これはただ神様に信頼するようにという訓練であったわけです。まあ、信仰というのは主に任せなさいと説くことですよね。ですから自分自身が信頼とはどういうことか、神様に信頼して生きるとはどういうことかを、まあ、体験させられたということですね。私が若い時に牧師になる決心をした時、それを父親に伝えたわけですけれども、父親からですね、食っていけるんかというふうに言われました。まあ、親なりの心配があったのでしょう。まあ、牧師になって本当に生活できるのかということだったわけですけれども、まあ、家内の両親にもそういった面では心配をかけたと思いますが、本当になんとか養われてですね、ここまで来ることができました。主が養ってくださった、教会の皆さんの尊い献金を通して主が支えてくださった、今もそれをですね本当に身をもって経験しています。弟子たちも何も持たずに最低限のものだけですね、出ていった。そしてその地で好意を示してくれる人を通して、まさに旧約のエリアのようにですね、主にだけ頼るという訓練を受けたわけですね。止めてくれるだろうか、食事まで出してくれて洗濯もさせてくれるんだろうか、そんな家本当にあるのか。まあ弟子たちも不安だったでしょう。しかし、その伝道旅行の経験を通して主が備えてくれた、そして、悔い改める人々も起こされた、まあ、そんな素晴らしい経験をすることができたでしょう。私たちが福音に使えるという時に、イエス様が何とかしてくれるということですね。イエス様が一緒にならば何とかなるということです。これはあらゆることに共通することですね。そして最初の家で、お世話になったら、隣の家の待遇の方がよく見えてもですね、出ていくまで初めの家にとどまるように、10節ですね、また彼らに言われた、どこででも一軒の家に入ったら そこの土地から出ていくまではその家にとどまりなさい。あっちの方が待遇がいい、こっちの方がもっといいということでですね、そんなことをしないで初めの家にとどまり続けなさいと、それ自身が良い証になるということをイエス様は伝えたかったのでしょう。イエス様はマタイの6章のところで、まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。本当に主に信頼するときに私たちの必要は神様ご自身が満たしてくださるということですね。私たちもそのような主への信頼の経験をしていきたいというふうに思います。11節、あなた方を受け入れずあなた方の言うことを聞かない場所があったならそこから出ていくときに彼らに対する証言として足の裏の塵を払い落としなさい。イエス様はこのような厳しい言葉も言われました。ユダヤ人は外国に行った帰りにですね、その国境で 足の塵を払い落とす習慣があったようですね。異教徒の汚れを国内に持ち込まないという、異教のものは塵ですら関わらないという、まあ、徹底している表現ですけれども、これは言い換えればですね、足の裏の塵を払い落とすというのは、あなたは今後外国人として扱われます、異邦人として、見なされますということですね。福音を受け入れないならば、キリストを王として受け入れないならば、あなたはこれから神の国に無関係なもの、天国の国籍を持たないものとしてカウントされますという、この警告の意味を持っていたということですね。福音を受け入れなければ神の国と何の関係もなくなる、足の裏の塵を払い落とされるということですね。イエス様と関係を持とうとしないならば、イエス様と本当に一切の関係がなくなるということですね。イエス様はこの伝道旅行に二人一組で使わされたわけですね。7節に、二人ずつ使わし始めてというふうに記されています。この二人ずつというのも、実はこの意味があるわけですね。申命記の19章15節で二人の証人という言葉が出てきます。申命記19の15、いかなる咎でもいかなる罪でも、すべて人が犯した罪過は一人の証人によって立証されてはならない。二人の証人の証言、または三人の証人の証言によって、そのことは立証されなければならない。二人の証人が必要であるということですね。足裏の塵を払い落とす行為は、あなた方と無関係であるという印ですけれども、神の国の福音のメッセージを拒否する者は、この二人の証人の前で正式に自分自身を神の国とは無関係の異邦人であると自ら証言したということになるわけですね。これは非常にこの重要な重いこのことであるわけですけれども、福音をこの拒絶するということの、まあ、重みですね。弟子たちは謙遜に粘り強く福音を伝える使命が与えられました。あらゆる手段で福音を聞いてもらうという努力をしなくてはならないわけですね。けれども、聞こうとしない者に対してはそれは強制すべきではありませんでした。あくまで本人の意思であるということですね。そして、福音を拒絶するということはですね、その結果がこの伴うということ、そして、福音を述べ伝えることは大変喜ばしい使命であるとともに、永遠の問題に関わる、まあ、厳粛な使命でもあるということですね。私がの牧師に導かれた御言葉のその一つなんですけれども、エゼキエル書の3章の17節18節があります。ちょっと開いてみたいと思いますけれども、旧約のあまり開かない箇所ですけれども、エゼキエル書の3章ですね。これは開いてお読みしたいと思います。エゼキエル書の3章の17節18節、神様からの言葉ですけれども、 1417ページ。エゼキエル書の3章の17節お読みします。3-17、人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張りとした。あなたは私の口から言葉を聞き、私に代わって彼らに警告を与えよ。私が悪い者にあなたは必ず死ぬという時、もしあなたが彼に警告を与えず、悪い者に悪の道から離れて生きるように警告しないなら、その悪い者は自分の不義のゆえに死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに問う。この福音をこの伝える責任、あるいは伝えない責任ですね。このイエス様を信じない人はですね、その信じないことのゆえに、自らの罪のゆえに、救いを得られないわけですけれども、しかしこの、伝えなかった責任は、この先に救われた私たち、問われるということですね。未信者である私たちの愛する家族、親族、友人に対して漠然と何とかなると思って、これまでそれほど積極的に伝道してこなかったかもしれません。確かに私たちの家族は神様の選びの中にあるということは、聖書的だと思います。有名なですね、聖書の箇所は使徒の働きの16章ですね。これも読んでみましょうか。使徒の働きの16章、25節から、パウロとシラスが投獄された時の出来事です。新約の268ページ、使徒の働きの16章25節から268ページになりますけれども、読んでみましょう。25節、真夜中頃パウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれに聞き入っていた。すると突然大きな地震が起こり、牢獄の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、すべての囚人の鎖が外れてしまった。目を覚ました看守は、牢の扉が開いているのを見て、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。パウロは大声で、自害してはいけない。私たちは皆ここにいると叫んだ。看守は明かりを求めてから、牢の中に駆け込み、震えながらパウロとシラスの前にひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんか、と言った。二人は言った。主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたも、あなたの家族も救われます。そして彼と彼の家にいる者全員に、主の言葉を語った。看守はその夜、時を移さず二人を引き取り、打ち傷を洗った。そして彼とその家の者全員がすぐにバプテスマを受けた。それから二人を家に案内して食事のもてなしをし、神を信じたことを全家族と共に心から喜んだ。素晴らしいこの、出来事が記されています。家族の救い、それは神様の約束ですね。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます、というこの御言葉 です。けれども、それ自動的に救われるということを意味していません。この慣習は、この家族を、愛する家族を、しかも真夜中にパウロのもとに連れてきたわけですね。そして家族にも神様の言葉を聞かせました。先に救われた者がまだ救われていない家族に伝道するという、その伝道を通して神様は家族を救いに導かれるということですね。もしも自分は自分、家族は家族と割り切るならば、やがて神の国においてそのようになるということです。イエス様はですね、マルコの福音書ですけれども、10章の51節でこんなふうに、目の見えない人に言ってるんです。イエスは彼に言われた。私に何をしてほしいのですか。するとその目の見えない人は言った。先生、目が見えるようにしてください。そこでイエスは言われた。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救いました。するとすぐに彼は見えるようになり、道を進むイエスについていった。私に何をしてほしいのか、あなたはイエス様に何をしてほしいのでしょうか。そして皆さんの願う通りに、その信仰の通りにやがて必ずなるということです。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救いました。あなたの信仰のようになるということですね。自分は自分、家族は無理だという信仰を持っていれば、そのようになるということです。必ず約束通り家族も救われると信じるならばですね、そのようになるということですね。家族の救い、それは聖書の約束であり、同時に皆さん一人一人の信仰が、願いが、思いが、祈りが、伝道が、やがてその結果につながっていくという両面を持っているということですね。両面とも真実です。本日は主に使わされてというテーマで聖書を読みました。それは何も十二弟子や牧師、宣教師だけの問題ではありません。ここにいる皆さん一人一人が家族や親族、友人、知人にこの使わされているということですね。主から使わされているということです。ですからまず愛する家族や友人の救いのために祈るということから始めましょう。信仰を持って祈る。そのような時に神様は本当に必ず導いてくださると信じます。最後に私の家族の証なんですけれども、家族の中で私が最初にクリスチャンになりました。その後、弟たちもですね、教会に行ってこの救われたわけですけれども、祖父母、おじいさん、おばあさん、また父親、母親はなかなか信じなかった、と言いましょうか、本当に信じるんだろうかという、そんなこの思いがあったわけですけれども、しかしですね、おばあさんが信じて、おじいさんが信じて、そして父親が信じて、母親も信じました。で、共通しているのは 皆最晩年に信じたということですね。もう本当に体が弱くなって、寝たきりのようになってきてですね、そんな時に本当に心が開かれて、そしてみんなそれぞれイエス様を信じてくれました。元気なうちはですね、なかなか心が固くて、難しかったわけですけれども、しかしですね、本当に、年を取ってから、あるいは病気の時にというのはある意味チャンスになるわけですね。皆さんもチャンスを逃さずにですね、祈り続けて、そしてこの、家族も共に天国で再会できるように祈っていきましょう。お祈りをいたします。恵みと憐れみに富まれる私たちの天の父なる神様、あなたの尊き皆をおめたたえます。イエス様が十二弟子を選んで、そして宣教に使わされました。ある意味、故郷ナザレでの伝道がうまくいかなかった。しかしその後にイエス様は弟子たちを送り出されました。そして伝道の困難さと、そしてけれども手応えを弟子たちに、この味合わせて、そしてその十二弟子から新約の教会、私たちの救いが前進していったことを覚えます。私たちもどうぞそれぞれ使わされている人々に福音を伝えることができるように導いてくださることをお願いいたします。まさに家族や親族はナザレのように、まさにふるさとであり、難しさが他のところよりも多いかもしれませんけれども、必ず聖書はこの私たちの家族を救いに導いてくださる約束が与えられていることを本当に感謝いたします。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと、どうぞ私たちの愛する家族と天国で再会することができるよう、主が憐れんで導いてくださることをお願いいたします。それぞれのご家庭を主が祝して豊かに導いていてください。私たちの救い主であるイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。